ここからは今月もスタジオにバーあやかしのママ、ドラッグクイーン、そして今やいろんな肩書きをお持ちの花貝姫子さんにお入りいただきまして、お話をお伺いしていきましょう。昼あやかしオープン、姫子さんよろしくお願いいたします。
おはようございます。
そして今月もスタジオにお入りいただいているのは
ゴゴタスクくんです。
タスクさんもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
暗い
言われてますよ。
タスクさんは今日今朝少し髪を取られたんですか。
そうですね、さっきですね、おはようございます。
おはよう、本当におはようございますということで、
はい、
今日もですね、姫子さんとそしてタスクさんに、はい、スタジオに入りいただきまして、お話お伺いしていきたいと思います。
今年最後ですよ。
そう、
そうだ、
早かったですか。
早いな、
はい、
うん、まあ、それだけね、充実した1年をお過ごしになられたと思うんですが、今もう姫子さん、今年に入ってどれぐらいの肩書きがつきました。
今年に入っては哀らししかないよ。
あ、そうなんですね。
じゃあ心理カウンセラーと哀らしぐらいじゃないかな。
あ、本当ですか、うん、なんかもう
活動家は前からやってるし、
すごく、
あやかしはもう15年も前から
そうですね今、あやかしのママ、そして LGBTQ 活動家、
あわらし
の、
はい、制度推進大使、推進啓発大使、
はい、
で現心理カウンセラー、
はい、
で株式会社マイフット、
はい、
5個6個
ね、
うん、1個は7、なんかまだあるような気もするけど、
なんかものすごく、
あ、エンターテイナーがある、
はいはいはい、ね、そっかそっか
うん、うん、
そんな顔をお持ちの姫子さんでいらっしゃいますが、さあ今日ですね、まあ、この昼あやかしは2023年最後の放送ということで、
はい、
まあ、主に1年を振り返ってというテーマになりそうなんですが、お二人にとって今年の漢字、はい、一文字で表すとしたら、
漢字難しいな、
うん、
いや、まあでも自分はもうなんとなくですけど、
何、はい、でしょう、
かけました、ちょっと待って
かけた言うてて、ちょっと待ってやで、
あ、でも、あ、分かりました、あの、うん、物を作るの方の想像の、
はいはい、
あの、そうって感じ。
あ、なるほど。
あの、蔵に
造船の像。
あ、違う。
作り出すの、そうですね。
想像の想みたいな字やね。
蔵に立冬みたいな、
はいはい、
あれですね。
おお、なるほど。
はい。
と言いますのも、やはり
そうですね。お店始めたのとか。はい、その歌始めたのとかで、なんか作り出しばっかりやった一年やったなと思って、そうですね、それです。
どれぐらいこう活動の幅を広げられた年でもありますか。
そうですね、なんか、いろんな顔が姫子さん
もね、
はい、負けじと数を増やしてきてます。
ちなみにタスクさんのそのいろんなお顔とおっしゃりますと、まずゴーゴーボーイとして、
そうですね、ゴーゴーボーイです、はい、あと歌の顔と自分の美容のお店の顔と、あと何でしょうねあと なんかそのゲイバーのスタッフの顔っていうのがあったんですけど、それがそっか今年
なくなった
から、あ、そっか、今のところ3つですね、少ないですね。
いやいやそっか。ちなみにこのいろんな顔はさらに来年も増えそうですか。
来年どう増え、なんか増えたら面白そうですよ
まだちょっと公表できない部分ももしかしたらお持ちなのかもしれない。まあ、それぐらいこう作り出すっていうところから、そして、まあ、作っていくという、まあ、いろんなね、あの、作るというところに特化した1年でいらっしゃったということなんですが、
はい、
どうですか、 充実はされていましたか？
あ、もう十分充実させていただいております。なので
大阪で充実して福井で手抜くやもんな。
いやいやいやいやいやいやいやいや、一切そんなことございません。その作っなんか来年はなんか安定のなんか案みたいな字が
書ける
ようにしたいなって感じです、はい。
かもうこの、まあ、自分のご自身のお店もそうですけれども、ちょっとこう落ち着かれてきました？
ちょっとまあ、なんあこういう感じなんやっていうのが分かってきたので、うんうん、なんかバタバタはしてますけど、なんか心がちょっと落ち着いてきたかなって感じがあります、はい、
大切ですよね、
はい、体力は持ってかれますけど、
うん、あやっぱりそうなんですね、はい、うん、そっか。体の疲れとでも心の疲れではやはり疲労度は違いますか？
あそうですね、うん、なんか体の疲れはどうとでもなりますけど、はいはい、心はダメなんで、はい、その点は大丈夫そうなんでありがたいです、
そっか。ちなみにこの、ま、作るそして安定は今作られているものっていうのはそう音楽の面では先日ねおっしゃっていらっしゃったんですが、
はい、
どんな感じで進んでいらっしゃいますか？
いや進んだんですよ。で、先月、はい、11月ですね、の25日に大阪でちょっとクラブイベントがあったんですけど、はい、そこでちょっと歌う機会もあって、うん、一応初披露はしたんです、
はい、
なのでそこからまたレコーディングとか進んで来年のまた、
うん、新曲ってこと？
そうですね、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、うん、2月3月ぐらいにまたアリスのちょうど1年後ぐらい
に、そうですね、
はい、
う
んうんうん、1年に1個
あ1年に1
曲
遅いペース。
遅くないですか？
遅いな、
ねえ、なんか、
あ、そっか。
いやでも今年ばっかりはもう無理でしたね、さすがに。はい、
かでもその音楽にしろそのご自身のお店にしろなんとなくこう先というかタスクさんのこう道というものがどうですか、見えてきた感じですか？
あ、なんか自分の許容範囲とか動ける範囲ってこれくらいなんやっていうのが結構分かったかなっていう感じがしたんで、まあ、それいろいろ調整しながらまんべんなくできたらとは思いますね。
そっか、でも楽しいですよね。
あ、それはもちろんですね、はい。
あでもね、あの体力は何とでもなるっておっしゃってましたけれど、体が資本ですからやはりね、
はい、
うん、大事に、ね、じゃあそして姫子さんですが、
何しよう、ね、やっぱ私はあれかな、縁、うん、かな、縁、妖艶の縁かな、
あ宴の方です、うん、
なるほどなるほど、
ね、演者もあるし、
はい、
公演の縁ちょっと違うけど、ね、
うん、
うんうん、やっぱりその、うん、演じる演っていうのが一番あれかな、
はい、
今年はいろんなところでいろんなことして、うん、
なんか演ってまあね、その演じるもそうですけれども出会いの縁の縁もね、
うん、
私なんか深いなって今一瞬思いましたね。
何もそんな何も深いことなん
ですかね。いや姫子さんから放たれる言葉だからそう重みがね、いやいや増すっていうのがありますけれども今おっしゃいましたように1年振り返ってみてどうですか？
だから今年はもう講話に明け暮れた、
ああなるほど、
年かな、うん、ね、健心高校さんから始まって、はい、もうお世辞がずっとついてきてくれてたので、うん、まあ、お世辞と二人で必死になって、
うん、
ね、健心高校行ってこの間は新明中学校さんと中学生の意見もものすごく新鮮やったし、
はい、う
ん、で勝山さんは、ね、いろんなことさせていただいて、
うん、
はい、もっといろいろ、
うん、
広がる幅はあるやろなと思うところかな、
うん、
で今そう学校さんが結構人権学習を取り入れなあかんという中に、はいはい、その人権の中に LGBT が入ってきたので、
うんうん、
ちょっと活躍できる場が増えたかなっていうところ、
うん、
ですね。で今、まあ、お世辞と YOSHIKI と、
うん、
ね、3人で今ほぼ3人で動いてますけど、
はい、
うん、そういうなんでやっぱりちょっと変わった人たちに会うと、
うんうん、
やっぱり私たちが普通じゃないから、
いやいや、
こういう 人たちを見てるっていうのが強いなと思う、
うん、
だからその中学校時代から私らみたいなに出会ってるっていうのが強いんじゃないかな。テレビの中だけじゃなくて実際動くものに出会ってる、
うん、
でこの間中学校の時はこうちょっと早く5分ぐらい講話が早く終わったんで、5分間なんていうかな、生徒の真ん中にガーってみんな3人入っていって、いろんな話をする、
はいはい、
直接するっていう時間があったんやけど、すごいやっぱりそんな時でもこう中学生はまだこうガーって寄ってきてくれるけど、うん、高校生はちょっとあんまり寄ってきてくれないんであれやけど、うんうんうん、ね、中学生はすごい、もうよしきなんかもみくちゃにされとってい
ろいろね、気になるから
、そっか。中学校とか講話に行かれるときはお化粧した
そう、それは学校さんに一応お任せしてるんですよ、どっちで来てほしいかっていうのは、今のところは、半々ぐらいかな。
そうですか。
でもお化粧しなくていいっていうなったら、うん、お世辞はちょっと来てもらわんと、うん、私と吉木だけで動いているところがたまにあるんで、
うんうん、その講話がメインとおっしゃいましたけれども、その中学生高校生、まあ、学生さんたちに話される時と、
はいはい、
その大人の方向けに話される時と結構違ったりしますか。
そうやね、やっぱりそのなんていうのかな、禁止用語が学校はまだ少しあるので、
うん、
それに気をつけながら地雷を踏まないように
今例えばって聞いてしまいそう
地雷を踏まないように動いているのでね、
ちょっとピヨンが必要なさるようでございます
、ね、うん、やっぱ男の大人の人たちやったらちょっとその大人の人向けに、
はい、
その題材、パワーポイントで作る題材も結構その子供さん向けは今のアニメを使ってみたり、
うん、
ね、で大人向けは今のちょっと政治の関係のちょっとモチーフを使ってみたり、
うんうん、
いろんなことして分かるようにはやってるつもりです。はい、
こう帰ってくる反応っていったものはどういったものがありますか。やはり子供と大人では違いますか。
やっぱりね、その LGBT って聞いたことはあるけど何かわからなくて、うん、とりあえず今世間一般にはそこそこ流行ってる言葉やし、はい、何でも使ってみようかなっていうのがあったけど、うん、本質的なことを知らない人たちが多いので、
うんうん、
それで分かりやすかったって言っていただくのが一番あれかなと思います。だから先生たちは知ってるけど教えられない、
はい、
当事者じゃないので、
ええ、
やっぱり当事者は当事者での強みがあるんで、
うん、
いいかなと思います、
うん、
はい、いろんな学校をお待ちしてます。
そうですよねでも姫子さん当初からおっしゃってましたもんね、その教育じゃないですけど話すなら学生の時からとか言って、ね、
そうですね、
うん、おっしゃってましたもんね。
でもさすがにちょっと小学生は無理かなと思うんで、
うん、
中学生からにさせていただきたいかなと。
そっか、
いや本当は中学生も無理かなと思ってたの、
うんうんうん、
だけどこの間やらせていただいて、
うん、
あ、こんなに食いつきがあるんだと思って、
うんうんうん、
でなんか今はその人権が、うん、その LGBT が入ってきたことによって、はい、そのなんかこう人権課題というのが今学校の中にあって、その中に LGBT を取り上げてるグループがあるの
よ。あ、そうです。
だその人たちが調べてることっていうのは、うん、やっぱりもうネットでしか調べられへんから、うんうん、ネットで必死になって調べてくれてるんやけど、うん、やっぱりその私たちが喋ることと少しずれがある、
はい、
っていうのですごいと思われてることが結構あった、
うんうんうん、なるほど。いやでも学生からしたらそれこそ生きる教材じゃないです
か学生よりねお母さんたちの方が食いついてた。
あ、
保護者の方も来られてたので、それとかのそのみんながガーッと集まって寄ってきた時に、うんうん、私のお母さんがあやかし行ったことあるんですって言って
子供嬉しいです、
そう言うといてくださいって言われましたって、私が行けないんでって言って
うんうん、うん、そっか。でもね、本当にそういう機会が増えたっていうことがものすごい進歩
というか、そうです、ね、だから、うん、やっぱね、私はあの格好して動いてるのは片町の中では全然、まあ、もう 今でこそ違和感なく歩いてるけど、
はい、
やっぱあの格好でハピリンとかアオスタとか行くと、うん、やっぱりガッて見られるのはまだまだその、
うんうん、
うん、私がこんなにいろんな発信してでもわからない知らない人たちがいるっていうのと、うん、やっぱりその学生さんたちをね、うん、学生さんたちはそんなまだ知らないから、うん、私たちがいるとガッて見られるのは、
うんうんう
ん、お世辞なんかこう電車の中で化粧して電車の中であの格好してサンダーバードから降りてくるんやで、やっぱりその時にやっぱりぶわって見られるっていうのはやっぱりまだ大阪では多分大丈夫。
いやもちろん見られるけどその見方が違いますよね、うん、全然ね、なんか、
なるほどなるほど、うん、そっか私なんかは綺麗の方で見ちゃうけどな、
うん、それって伝わるじゃないですか、うん、なんとなくね、
う
ん、
っていうのはすごく伝わるしな、
うん、うん、そうですよね。
あ今日ちゃんとつけまつげ届きました。
あ色ですか、
はい、
あの皆さんにとっちゃうんって
そう、この京進、あ、じゃあ新明中学校の時、
はいはいはい、
じゃあ京進コレクションの時があったんですけど、はいはい、この間京進コレクションのさんはすごかったです。これ言うところなかった。京進コレクションやってくれはったんやけど、やっぱすごいです。あの人たちは、うん、もう完璧に衣装とかも決めてるし、
はいはいはい、
ね、ちょっとやっぱりヒールに慣れてないし、ヒール履きながらではちょっとフラフラしてやるけど、うん、それぐらいかなと思うぐらいで、うん、もうちょっとやっぱり緊張はしてはんねやろうなと思って顔は硬かったけど、
ええ、
うん、でもやっぱ作ってるものもすごいし、衣装もすごいし、
ええ、
演出もすごいし、
うん、
もう演劇部と放送部と、うん、でファッションデザイン科とかみんながこうまとまってやってるからすごいもんができ、ええ、いいもんができてて、で3部構成で今回やってたみたいだけど、もう3部とももう満席で、
うんうん、
列ができてて、もう一部終わったら出たらまたもう列にまた後ろに並んでて、もう入れへんぐらいすごかったので、
そう、
入れへんぐらいすごかったのに私たちはこのステージのここに席が取られてて、でも大変やった。
そんなですね、今ちらっと姫子さんから出ました京進コレクションについてなんですが、拝見しました、姫子さんの実際の、姫子さんにも実際お会いしてきてとても感動しました。いつもはラジオだけだったので、
あ、京進高校のコレクションに来てくる来られてた方がいたのね、
方がいらっしゃって、
はいはいはいはい、
ちょっと今お名前はね書いてないんですけれどもっていうメッセージがいただいてますよ。
そう、私、うん、最初エルパの2階、タスクはあんま知らんやろうけど、エルパの2階、雨が降ってたから、立体駐車場に車を止めようと思って、濡れないように。で、立体駐車場に車を止めて、エレベーターで2階まで。まあ2階やっていうのは聞いてたんで、でも2階のどこかっていうのは聞いてへんかったんで。ほんで、エレベーターでバーって降りた瞬間に、映画館のあそこに行くと、今なんかすごい映画をやってるみたいで、人がうわーっていて、みんな、ガーってなって、うん、どうしようって、どこなんやろうっ って、ヘルパーで迷子になろうと、なりかけたら、京進高校の子たちが私たちを見つけてバーって走ってきてくれて、こちらですって言って。
そっか、でも学生たちにはものすごい記念になってますね。なかなか。
でも写真撮ろうって言ってくれへんかったよ。
そうなん
だ、うん、
そんな
心お母さんたちが撮ってて
心の余裕がなかったじゃないですか、きっと。そうですか、でも学生たちにとってものすごい体験になったと思いますし、
そうね、
うん、自信にもなったんじゃないですかね、うん、
私たちがたまたま2部しか行けへんかったので、2部にこう焦点を置いて賞を作ってくれてたみたいで、
はい、うんうん、
なんか2部はすごい良かったらしい、うん、1部と3部見てないんでちょっとあれやけど、
そうですか、はい、またエルパでやるっていうところがすごいですよね。
そうですね、うん、去年は商工会議所やったんですよ、
うんうん、
商工会議所の1階、
ええ、
1階地下か、
はい、
のあそこ、あ、ここめっちゃ広かったんやけど、今年はちょっと狭かったかな、
うん、
でやっぱ入る人も少なかったんで、
はい
はい、
でも誰もが行けるし、
うんうんうん、じゃあ私もっとエルパのど真ん中でやるかと思ってた、はいはい、エルパのど真ん中に少しなんかこうイベントできるスペースがあるね、
うん、
あそこでやるんかと思ってたら、うん、ちょっとあんなちっちゃいとこだったし、ちょっとかわいそうかなと思う、
うん、もしかしたら来年またね、うん、盛大にっていう、
来年はもうサンドームでやってもらうな、
いいですね一気に規模が大きくなりますが、
まずはあっちかな、田原町かなフェニックスプラザかな、まず
あ、そうですねそっかそっか、まあいずれにしようね、そういった演者を支えるっていうか、そのプロデュースしていくっていう面白さっていうのを改めてあったんじゃないですか。
そう、なんかさ、こう最後卒業生が、はい、もう最後卒業の 卒業生ばっかりが集まって最後こう卒業式のあんな感じで喋っていくんやけど、最後の方がめっちゃ泣いてやってな、ちょっとなんかこう込み上げるものがあったけど泣きはせんかったけどなこれが母の気持ちかなと思って、卒業を見送る母の気持ちかなと思って、
はいはい、そっか。でもあれですね、こう姫子さん自身もこう演者としてねされてますし、普段、
はい、
そしてさらにその演者を育てるというね大役も担われたわけです。
そう、今ね福井でもいっぱい出てきたし、
どんどん
どんどん福井今増えてきてるんで、うん、クイーン増殖中、
今年特に多かった
クイーン増殖中。
そっか。でもこれはね、タスクさん、姫子さんのこの土台があったからこそっていう部分は大きいですよね。
いや、それはもちろんだと思います。なんか
そこは観子さんやの。
あ、いや、まあ、もちろん観子さん。え、でもえ、そもそもスプラス観子さんが生まれたきっかけは何でしたっけ？
観子はあんた店するなら、
はい、
あのクイーンしなさいよって。
あ、でもほら言うたんですよね。
私のギャラを助けるためにあんたクイーンしなさいよって。
そっか。でもその土台があって、そこまでのねこう信頼があって、人と人とのこう結びつきがあってっていうことで、やっぱり姫子さんの力はね大きなものがあったと思いますよ、
はい。
うん、ちなみにその活動 LGBTQ 活動家としては何年ぐらい経ちましたっけ？
活動家はね、うん、私今一番3年かな、
うん、
3年前の10月13日やったかな、
はいはい、
うん、13日の金曜日、ジェイソンの日に、
うん、あの
福井市中央倫理法人会の朝活に呼ばれたのが一番最初、
はい、うんうん。そしてドラッグクイーンとしては
ドラッグクイーンは私も30年ぐらいドラッグクイーンしてるんで、はい。
そっか。まあ、でもなんか少しずつその姫子さんの努力というかね、
ね、来年はどうなることやら、まだ来年は一つしか講話が入ってないので、皆様よろしくお願いいたします。
でも姫子さんいつ休んでるんですか？
私みんなそう言われるけど、私平日店出てへんしな。
でも、ね、他のお仕事をされてる。
いや、だってもう仕事って5時には私も定時退社女やから、定時退社の OL なんで、5時前になったらもうピッて帰るし、うん、あとよろしくって言って帰ってまうんで。
そうなんですね、うん、
でもう家帰って、お母さんがご飯作ってたらご飯食べて、はい、作ってなかったらもうそのまま寝る。
あ、そうなんですか、
うんうん、
へえ。
だから私も7時半には寝てるよ多分
そんなことない
です。いや、そん
な
にでも朝が4時ぐらいに起きてる。
ああ、なるほどなるほど、うん。でもほら休んでるって言ってもいろんなことがね頭の中できっとね、
あ、そうそうそうそう、
動かして考えてらっしゃる、
まあ、全く考えてない
やっぱりちょっと講話とかが入ってくると、明日どうしようかなとかなってくるけど、はい、
うん、
そんな言うと、でも一人じゃないんでね、やっぱお世話とかはみんないるんで、全然なんかあったら助けてくれるやろうなっていう。
でもそのあたりの絆というか信頼がすごいいいなって思います。
お世辞がメインで喋るようになるんで
さて、さあ、年末年始、
年末年始ですよね、
はい、お店の方もこれからね忙しくなっていくでしょ
う。もう当たり、うちはそんな何もないんですよ。もう9日の日にアマポーラで、
はい、
パンデミック、
うん、
アマポーラ3パンデミック、
はい、アマポーラ3パンデミック、はい、
が来て、23日は心くん来ます。
あ、はい、
16日は私と京都に行くので、うん、京都で飲める方来てください、うん、うちの師匠の店にいるので京都の。
なるほど、は
い、で、あとは26日がタスクが来るかもしれないという、今微妙なあやふやなところが。
そうなんです。で、27の本番早々に帰る
なるほど。
で、31日が今年日曜日なので、
そうですね、
カウントダウンをどうしようかという、うん、今あやかし 14年目にして初めて年末を休もうかどうしようか、年末年始を休もうかどうしようかという、ちょっと31日私ワンオペなんですよ、誰もバイトの子たちがみんな休むっていうんで、日曜日なので、だから開けてしまうと多分うわーって来られたら私一人で対応できひんしなと思って、でもみんな私のお雑煮とおせちを食べ、おせちじゃないよ、おせちを食べたいっていう人たちがいるので、どうしようかなってところで。
そっか、ね、年始すぐ お雑煮でしたっけ。
そう、お雑煮とおせち、はい
はい、おせち、
私の手作りおせちを出してます。はい、
じゃあもう年末年始はワンオペというか、もう姫子さん独り占めっていう状況も
で、元旦の夜は休んで、はい、2日3日は開けますけど、私はいません、次3日やん、ね、
放送
すごい、放送みんな休みやし聞けるやん3日。
そうそう3日に水曜日ってなかなかないんかって。
私一回元旦かなんかに当たったことあるよ。
そうでしたっけ、
元旦は。
そっかそっか、
だってこれももう8年ぐらいやってるよね。
そうですね、
10周年せなかん、あと2年で
盛大にちょっといろいろ今から企画を練りましょう、ね、
ここでなんかクイーンいっぱい集めて
さあ、ということで、メッセージもいただいてますので、ちょっとご紹介していきましょう、ケンノビトさんというね、毎回熱心にメッセージを送ってくださるリスナーさんです、このケンノビトさんの今年の漢字は動くですかね、とコロナが5類化し、感染予防をしながらもあちこち旅行や観光にと動き始めましたね。僕たち夫婦も名古屋城、雪の大谷などに行ってきました。あとは沖縄旅行は延期しました、奥さんが腰を痛めたそうです。で、旅行よりも嫁さんが心配ですといただいているんですが、ケンマビトさんは動く、そして姫子さんは、タスクさんは作る、そして姫子さんは
演じる
というね、それぞれの感じが出ましたが、来年はどんな年にしましょう、姫子さん。
来年はもう終わる、
終わる
終焉来年は終わる。
ちなみにそのちょっとなんかこうドラッグクイーンとしてのこう、先というか卒業とかっていう、
じゃ来年はね、一応新幹線があるので、あの辺で、新幹線のあの辺で夜の予演ができたらいいかなっていう、3月のあの辺で夜の予演ができたらいいかなって、だからでもうちは基本ゲストは関西からだから、新幹線来ると来づらくなる。
そうですね、
そうだから来る前にするのか、来た後にするのかを今すごく悩んでいます、
なるほどなるほど。ちなみにタスクさんはその新幹線が通った後は何でこちらに来てる予定ですか。
もうそれは、なんて言ったら、在来線、なんていうか、今より1時間かけてきます。
交通手段ちょっと考えないといけないかもしれない。そう、そうですか。でもその卒業とかっていうことが先に見えてたりするんですか。
卒業、もうしたいなと思ってんねんけど、誰もさせてくれへんねんって
まだまだですよね、タスクさんね。
まだまだですね、
ちなみにその一番こう最高齢じゃないですけど、何歳ぐらいまで皆さん勤められるものなんですか。
クイーンはいるよね、
70手前とか、60万なんかとか。
クイーンはいるよ、クイーンは塗れば何とでもなるし皇后さんはやっぱり、もう体が資本なんで、あんまり年いくと、ね、
そっか、
50何歳、
はいはい、
大阪に一さんとか、リオトさんとか、まあいらっしゃるんですけど、が50とかですね、
そっか、それぞれにそこにね、目標を置いていらっしゃる方ももちろんいらっしゃるでしょうけれども、さあ改めまして今年1年振り返って、姫子さん、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、 今年1年は本当に今コロナが明けて、まあ、バタバタしだした時なので、ね、なかなかいろんなところに私も顔出したし、いろんなところで会ってお話ししてくれた方たちもいっぱいいたので、すごく動けた年かなと思います。で、まあ、当然、講演なり、講話なり、すごいいろんなことをさせていただきまして、本当、今、福井県自体が今年、うまいことこう、LGBTQ にこう、特化してきた年になってきたんじゃないかなと思います。であと残りね、まだ少しパートナーシップ取ってないところとかもありますが、それはもう県がしたので、あとはいいということでね、またできるだけいろんなことを伝えていきたいなと思いますし、それが私の仕事かなと思いましたのでね、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。また来年もぜひ、はい、よろしくお願いいたします。なんかこう番組を通してやれるといいですね。
そうですね、
タスクさんはどうでしょうか。
来年、今年いっぱい振り返ってですよね、はい、なんか、まあ、言い訳にはなるんですけど、まあ、忙しかったってことで、なんていうか自分から何かを発信することがどうしてもちょっと少なかった、なんていうかな、その演者としての何かを発信することっていうのが、
はい、
そのイベント出させてもらいますとか、とりあえずそういうのは一旦置いといて、はい、自分としての発信がちょっと少なくなってしまった年だったなと思ったんです、うん、なので、まあちょっとなんとなくノウハウ分かってきたんで、なんか来年とかはちょっと自分のなんていうかな、今まで通りのもうちょっとなんかゴーゴーボーイのもうちょっと中身の方であったりとか、もうちょっと蓋を開いた奥の部分までいろいろ発信できたりとか、なんか、まあ、それこそこうやって姫子さんと携わらせてもらってたりとか、いろんな人と携わらせてもらってて、なんか得てるものをなんていうかな、もうちょっと膨らませた活動できればなと思っています、
うん、でもきっとね、毎回優しい声でこうお話しされてタスクさん、リスナーさんはものすごくね、ファンが増えてると思いますよ。
あんまり
超適当
ないです。また来年もぜひ、はいはい、お越しいただければと思います。
お願いします。
さあ、そろそろお別れの時間です、はい、お二人方とはまた来月、年明けてすぐとなります、はい、1月3日となります。どうぞそちらもお楽しみいただけたらと思います。
お正月ですよ、お正月、
はい、ぜひ聞いていただければと思います私ともまた来週もまだまだありますので、ぜひお付き合いいただければと思います。ここまではお相手は谷奥ひとみと
花海姫子と
ゴーゴーボーイタスク
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。